本日の出来事には、ある一人の女の人と、そしてファリサイ派の一人であるシモン、そしてイエス様が主に登場いたします。で、この女の人はイエス様のところに来ますと、涙がこの溢れてですね、それがイエス様の足元に滴り落ち、これは非常な嬉し涙であったわけです。そしてその涙で濡れたイエス様の足を自分のこの長い髪の毛で拭い、そして口づけをし、そして高価な香油でそのイエス様の足を塗ったと、そういう出来事が非常に印象的に私たちの目に飛び込んでまいります。で、この女の人はもうそれほどにですね、この抑えることのできない喜びと感謝であふれたわけであります。イエス様に出会ったことでそれほどの大きな喜びと感謝にあふれた、それはこの女の人の罪が許されたというところから来るわけであります。私たちはこの出来事を読みまして、この女の人についてですね、それは本当に良かったですねと、でも私たちにはあんまり関係ありません、私にはと、そんなふうにこのなんとなく思う方もおられるかと思います。実際ですね、このもう一人主要な登場人物であります、このファリサイ派に属するシモン、シモンという名前は当時たくさんありましたので、イエス様の弟子ペテロもシモンという名前でしたが、今日のシモンはこのファリサイ派ですね、イエス様と何かというところ対立していたファリサイ派、このシモンでありますけれども、そのシモンには喜びがなかったんですね。この女のイエス、同じイエス様に出会っているのに、この女の人が喜んだような喜びはなかった。それどころかこのシモンはですね、むしろこのイエス様を試そうとしているわけであります。それは39節を見るとわかるわけです。この人がイエス様を見てですね、そしてこの女の人がそのようにイエス様の足を涙で濡らし、髪で拭き、口づけして香油を塗ったのを見てですね、この人がもし預言者なら、この人ってのはイエス様のことですね、イエス様がもし預言者なら、自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにと、こう言ってるわけであります。つまりこれはどういうことかっていうとですね、この女の人がこう罪人であると、でイエス様はこの女の人と初対面であろうと思います。しかしこのシモンはですね、この女の人を知っていた。そしてこのイエス様がもし本当に預言者ならばと、預言者というのは神の霊によって満たされている人ですね、それで神の言葉を語る、もしこのイエス様が本当に預言者ならば、自分の足に触れている女がどんな女か分かるはずだと。何を言ってるかと言いますと、このファリサイ派や立法学者といった、祭司やレビ人もそうなんですけれども、当時のユダヤの指導者たち、宗教指導者たちですね、宗教家たちはこの罪人とは関わらなかったんです。罪人とは関わらない、むしろ罪人から遠ざかる、あんな連中と一緒にこの交わったらですね、自分たちも汚れるということで、罪人とは関わらなかったわけなんですね。ましてやこの預言者っていうのは神の霊に満たされた人ですから、もしイエス様が預言者ならば、この自分の足に触れている女が罪人であってですね、そんなことはこう分かるはずだと、そして足を引っ込めるかですね、あれはお前出ていけと言うに違いないと、 そんなふうにこう思ったということなんですね。それでもう少しこのいきさつを丁寧に見ていきたいと思うんですけども、この36節であるファリサイ派の人、これがシモンですね。でファリサイ派っていうのはこのイエス様のことをことごとく批判し対立するわけなんですけれども、しかしこのファリサイ派のシモンはですね、もうイエス様に興味を持ったんでしょうね。多くの人々がイエス様に従っている、それで自分の家に来て一緒に食事をして詳しくお話を伺いたいと、こう思ったのでありましょう。それで招待を自分の家にこのしてですね、イエス様が食卓についていた時であります。でその時にこの37節にこの町に一人の罪深い女がいたとこう書かれているわけですね。でこの罪深い女とこの私たちの聖書に訳されているんですけれども、この罪深い女っていうのはちょっとご注意が必要でありまして、まあ、新共同訳聖書はこのように罪深い女と訳しているんですが、本当はといいますか、あのギリシャ語の原文はですね、単に罪人となっているだけなんです。まあ、だからこの、まあ、それは後で触れますけれども、要するにこの罪を犯していた、神様に対する罪ですね、その罪人であった女ということなんですね。でこの女が罪人だということは、このシモンも知っていたわけなんですね。今読んでお分かりの通りですね。まあ、ですからこの女の人は、まあ、その町ではちょっと知られた女性であっただろうとこう推測されるわけであります。それもどういうことで知られていたかといいますと、まあ、あまりこのよろしくないことで知られていた女性であったということになろうかと思います。一説にはですね、このように書かれる呼ばれる場合、この女の人が娼婦であったと、まあ、そのようにこういう有力な説もあります。いずれにいたしましても、まあ、そのようなみんなから白い目で見られており、また罪人と呼ばれていたところのこの女の人がですね、イエス様がこのシモンの家に入られたということをどこかで伝え聞いたのでありましょう。それでこのシモンの家に入ってきたわけです。イエス様にお会いするためにですね。ですからこれシモンにとっては招かれざる客なんですね。何も呼んだわけではないのに勝手に入ってきたと。しかしこの女の人はですね、名前も記されておりませんけれども、何としてもイエス様のところに行きたかったんですね。イエス様にお目にかかりたかった。だからこのファリサイ派の家に行ったらですね、どのように自分が罪人呼ばわりされるかわからない、まあ、出て行けと言われるかもしれないんですけれども、何としてもイエス様にお目にかかりたかったので、この家に入ってきたってことなんですね。そして先ほど言いましたように涙を流し、そしてこのそれがイエス様の足に落ちてですね、それを自分の髪の毛で拭い、まあ、当時パレスチナユダヤはですね、舗装もしていません、砂ぼこり、まあ、乾燥地ですから足が、まあ、サンダルを履いてるわけですね。みんなそれでほこりまみれになるわけです。ですから普通はこのようにお客さんを招待したら、水を持ってきてですね、そして召使いが足を洗うということなのでありますけれども、このシモンはそれさえしなかった、まあ、ちょうど自分の流した涙によってですね、イエス様の足が濡れた、それで、まあ、召使いがイエスお客さんの足を清めるがごとく自分の涙でこの拭ってですね、そして口づけをし、それは愛情の表現ですね。もうイエス様どんなに感謝ありがたいっていうその表現であります。そして香油を塗った、これも感謝のお印ですね。ですからこの女の人はですね、もうそのようにこの罪を許してくださるという、神様の許しを与えてくださるというイエス様のことが、そこに会いたくてどうしようもなく入ってき、そしてこの喜びと感謝がもう抑えきれなかったと、そういうことであります。この喜びはですからイエス様によって自分の罪が許されたということの喜びであったわけであります。それに対してですね、全然この喜んでない人がいるわけなんですね。 それがこのシモンであります。シモンはですね、この女の人のものすごいですね、もう抑えようがない喜びと感謝に比べるとですね、全く冷めているというか何の喜びもないわけなんですね。それどころか先ほど言いましたようにイエス様を試そうとしていると、本当にこの人は預言者かどうかというですね。でそこでこのイエス様がある例えをお話しになった。それが41節42節であります。それは借金をしていた人がその借金を金貸しから免除してもらった、帳消しにしてもらったという人の例えであります。で2人の人がそれぞれこの500デナリオン、もう一人50デナリオンの借金をしていたけども、お返す金がなかったので、金貸しの方はですね、この2人とも帳消しにしてやったというわけなんですね。それでイエス様が2人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうかと、このようにシモンにお問いになったわけであります。そうしますとシモンは多くですね、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答える。これはその通りですね、イエス様もその通りだとこうおっしゃっているわけであります。そうしますとですね、これ一体何のことを例えているかっていうことなんですが、この借金というのを神様に対する負債、罪であると、このように置き換えて読んでいただければいいわけであります。つまり多くの罪を許していただいた人と少しの罪を許していただいた人、どちらがより多くイエス様、神様を愛するだろうかと、こういうお話であるということなんですね。だからこの借金というのは罪であると置き換えて読んでいただいたらだんだん分かってくるわけです。そうしますとこの多くの人はですね、いや私はこの借金なんかしていませんよと、つまり罪なんか犯しておりませんと、まあそれは少しは悪いこと、神様の御心に背くことはしているかもしれないけども、まあ、そんなに多くこの罪など犯しておりませんという人がですね圧倒的に多いだろうと思うんですね。あるいは自分は罪などない、言われるような罪などない、もうキリスト教ってのはですねすぐ罪罪っていうから嫌いだと、まあ、私も言われたことがあるんですけども、まあ、そういう方が多いんじゃないかとこう思うわけであります。まあ、つまりこう自分はこの例えで言うとわずかしか借金などしていない、あるいは全然借金なんかしていない、まあ、大体多くの人は自分はですね、まあ、そんなに善人でもないけれども、まあ、そんなに悪人でもない、普通ですと、まあ、そのようにこう答えると思うんですね。でこのファリサイ派のシモンに喜びがなかったというのもですね、言ってみればそういうことだろうと思うんですね。ファリサイ派のシモンは、まあ、ファリサイ派っていうのは神の掟を厳格に守ると自称していた人たちですから、自分はこの例えで言うと借金なんかしていないんだと、だから別に帳消しにされる必要もない、だから別にこれは一言として聞くわけなんですね。ですから逆に言うとこの罪を許してくださるイエス様、そのイエス様のありがたさがわからない、だから感謝もない、喜びもないと、こういうことになるわけであります。しかしこれはシモンのことだけ、シモンだけのことではありません。多くの人は先ほど言いましたように罪なんていうものには無関心なわけなんですね。それどころか聖書は人間皆罪人だっていうけれども、だから読まない、もう嫌になっちゃうとかですね、あるいは自分は罪人ではないというふうにこう思うわけであります。罪人っていうのは刑務所に入っている人のことで、自分は罪人ではないと、まあ、このようにこう思ってしまうわけなんですね。しかしですね、聖書によりますと実にこの罪こそが人間の最大の不幸の原因であると言っているのであります。イザヤ書の59章2節にこのように 書かれています。むしろお前たちの悪が神とお前たちの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだと、こう言ってるわけなんですね。つまり罪があるから神様との間が断絶してますよということです。罪があるから神様の命も来ないんですよと。罪があるから神様との間を隔てていて、神様の喜び、神様の平安、神様の祝福も来ないんです。こう言っているわけなんですね。だからもしですね、私たちに喜びも平安も感謝も何もない、不平不満ばっかりだというのだったらですね、その罪が分かってないということになります。罪が許されていない、神様との間が断絶しているということになります。だから祝福がないんですね、平安がない、喜びもないんです。今日の聖書を読んでも何も思わないということになってしまうわけであります。聖書が言うところによると、人間は皆等しく罪人だというのが聖書の言うところです。ですから私ですね、先ほどあんまりこの言いたくはなかったんですけども、罪深い女と訳されている言葉は本当は違いますよ。罪人という言葉なんです、原文はですね。聖書は誰が罪深くて誰が罪深くないなんていう考え方は聖書にはないんです。みんな等しく罪人だ。まあ、今日の例えで言うと、みんな等しく500デナリオンの借金をしているんだということなんですね。いや私は罪が小さい、いやあなたは大きいって、そういうことはない。みんな等しく罪人なんだということが聖書の言っていることであります。だからですね、もしはだから私たちも今日の例えで言うと500デナリオンもの大金をですね、金貸しから借りて返せなくてそれを帳消しにしてもらった人のごとくであると言っているのであります。みんな大きなですね、もう自分では償いきれないほどの罪が神様に対してあるんだということなんですね。でもこの例え、イエス様の例えで言うと、これを帳消しにしてもらったわけですね。帳消しですよ、もう少しでも返せっていうんじゃないんです。もうないことにしてください。これどんなに嬉しいでしょうか。もう莫大な借金を帳消ししてもらったですね、これどんな喜びと感謝が来ることでしょう。こう私たちの罪もそうだと聖書は言っているんですね。この私たちは本当は莫大な負債、罪を神様に対して負ってる。でもそれをイエス様によってですね、もうなかったことにして、それが許していただくってことです。罪の許し。だから私たちはイエス様にお会いしたらですね、イエス様に本当にこれは感謝と喜びが本当は満ち溢れるはずだっていうことなんですね。でもシモンは自分は罪人ではないと思ってたわけです。罪人ではないと思っていた。だから49節ですね、同席の人たちは罪まで許すこの人は一体何者だろうとこう言ったというのは、まあそういうところにこうあるわけなんですね。また39節で、この女が罪人であることも分かる。自分じゃないんです。この女が罪人なんです。だから喜びも感謝もない、イエス様のありがたさも分からないということになるわけです。シモンは自分は罪人ではないと思っている。いや私もですね、かつては罪人だとは自分は全然思っておりませんでした。もうみんなそうだと思うんですね。聖書に出会うまでは、イエス様に出会うまではそうだと思っていたと思うんです。もうシモンもそうでありました。で私はですね、前にもお話しいたしましたように、長く教会を離れていた時期がありました。そして不思議な神様の導きによってまた教会に戻ってたわけであります。そして、礼拝生活に戻ったわけですけれども、島田教会に通うようになったわけですね。しかし、同時にですね、もっとこの聖書のことが知りたくて、 他の教会にもですね、ちょっと出入りしている。そちらはですね、アメリカ人の宣教師である、ボストロム先生という先生がいたんですけども、その先生の教会の集会にも時々出入りをしていました。それは成人男性のための集会でありました。聖書の学びなんですね。そうしますと、先生がですね、ある日この宿題をそのお集いで出されたんですね。この宿題ってのは何かというと、旧約聖書の箴言ありますね。箴言の中に高慢とか高ぶりという言葉が何回出てくるか、次回までに調べてきてくださいと、そういう宿題だったんですね。私は変な宿題だなと思いながらもですね、家に帰って、そしてこの聖書の箴言を開いて、そしてこの数えました。当時は口語訳聖書です。新共同訳聖書では高慢という言葉が不遜という言葉に置き換わったりしていますけれども、当時は口語訳聖書でしたので、家に帰ってこう調べたんです。高慢、高ぶり、何回出てくるかな。そうするとですね、40ほど出てくるんですね。もう随分たくさん出てくるなと私は気がついたわけであります。そしてこの次回のその成人男性の聖書の学びに出席いたしましてですね、皆さんいくつあったいくつあったとこう報告するわけですね。私も報告をいたしました。そうすると先生がおっしゃったのはですね、皆さんお分かりですかと、聖書で最も大きな罪は高慢ですと、このようにおっしゃったんです。私はそれを聞いてですね、非常な衝撃を受けたんです。高慢とか高ぶりなんて今まで考えたこともなかった。自分が高慢であるとか高ぶっているとか考えたこともありませんでした。しかし、なるほど、それからそれは本当かなと思ってですね、箴言はそうだけれども、それは本当だろうかと思って、聖書をひっくり返していろいろ読んでるうちにですね、なるほど、先生がおっしゃるように聖書のすべての罪の根源は高慢ということに行き着くということを知ったのであります。高慢、高ぶり、今日の聖書で言うとですね、このシモンは自分は罪人ではないと思ってるわけですね。だからイエス様なんか別にありがたくも嬉しくも何ともない。しかしですね、このシモンはこの女の人についてどのように見ているでしょう。明らかにこの女の人を見下しているわけですね。この女が罪人で、私は罪人ではない。自分の方が高いところにいるわけです。この女を見下している。軽蔑している。それが高慢なんです。で、それが最も聖書でいう大きな罪、殺人が一番大きな罪ではない、盗みが一番大きな罪なのではない、一番大きな罪は高慢そのものであります。この大きな罪が自分も負っているということにわからないわけですね、このシモンは。だからイエス様にお目にかかっても嬉しくも何ともないし、喜びもないし、感謝もないし、平安もない、不平不満ばっかりなわけです。イエス様による罪の許しがですね、ありがたくも何ともないわけです。このことからですね、私も思い知らされたわけであります。本当に悔い改めさせられました。もう日々悔い改めです。もし私たちの生活に感謝がないとしたら、それは高慢なんです。罪の自覚がない、そしてイエス様にそれを許しを宣言してもらってないと、許されていない、そういうことになろうかと思います。数年前の読売新聞にですね、こういうニュースがありました。それは13年前にお店の商品を万引きした人から謝罪の手紙が届いたというニュースでありました。 13年ほど前、筑波そのスポーツ用品店のですね、筑波店からパーカー1着を万引きしてしまいました。こんな文章で始まる手紙と1万円札1枚が入った差出人不明の封書が水戸市のスポーツ用品店に郵送されてきた。まあ、途中省略いたしますが、謝罪の言葉が印字された手紙の中で、自分はクリスチャンだと打ち明け、盗むものはもう盗んではなりませんと聖書の一節を引用していた。この後も略します。同社はこんなことは初めてと話し、送られてきた1万円は慈善団体に寄付することを検討していると。これは2008年の読売新聞に載っていた記事であります。私はこれを読んでですね、本当に嬉しくなりました。この人はですね、おそらく自分が万引きしたときはそれを罪だとは思わなかったのでありましょう。いや、もちろん法律に触れることは知っていたでありましょう。でも多くの人がやってるから、これぐらい見つからなきゃいいやという程度のことであったんだと思います。だから万引きをしたんだと思うんです。けれどもこの人は後にどういういきさつかは書いてないから分かりませんけれども、イエス様のところに導かれ、教会に導かれ、イエス様、神様を信じるようになったのでありましょう。そうしたときに自分を振り返ったときに、あの万引きという行為は人は誰も見ていなくても神様は見ておられ、しかもそれを神様は悲しまれることだということに気がつき、自分の罪に気がついたのでありましょう。それはどんなにですね、自分の罪に気がつくということは、どんなに心が痛みですね、苦しいことかということは皆様もご経験がおありだろうと思います。自分の罪に気がつくということはどんなに苦しいことであるかということですね。けれどもこの方は教会でイエス様を信じてですね、イエス様によって許されたことを知ったんであろうかと思います。そのものすごい感謝ですね。その感謝のゆえに13年前見つからなかったけれども、その万引きした店に謝罪の手紙と弁償プラスアルファの1万円を同封して書いて送ったんだろうというふうにこう思うわけであります。感謝がその謝罪と返金という形になって現れたのであろうかと思うのであります。自分が罪人であるということに気がつくというのは大変辛いことです。苦しいことであります。今日の登場人物である女の人もそうだろうと思います。自分が罪人であったということに気がついたとき、それはどんなにか苦しくですね、もう本当に命を絶ってしまいたいほどの苦しみであったかもしれません。しかしですね、それを許してくださる方がいると、神様に対する罪を許してくださる方が、それがイエス様であって、そのイエス様を信じて許しを与えられているわけですね。こんな私をも許してくださるイエス様、それは他にかけがえのない方であります。それが感謝となって今日のこの行動に現れているというふうに思います。イエス様だけがですね、罪を許すことがおできになるのであります。世界広しといえどもイエス様しかおられません。だからイエス様なんですね。なぜかというと、イエス様がこんな私をも救うためにご自分の命を投げ打って十字架にかかってくださったからであります。それによって神様が罪を許してくださる。それゆえですね、私たちは自分の罪深さを知るほどにですね、イエス様という方がかけがえのない尊い方であることは分かってくることでありましょう。私たちは自分の罪を知れば知るほどですね、その罪の姿、落ち込み、挫折し、苦しくなるわけですが、それと反比例するかのように、イエス様という方が 尊い方に見えてき、また喜びと感謝が反比例して増し加わり、この女の人が涙を流してイエス様の足を拭ったことが共鳴できるようになっていくのであります。私たちもまた涙を流してですね、イエス様の感謝、喜びを表さざるを得なくなることであろうかと思います。お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。この罪ということを私も全く気がつきませんでしたが、あなたは歩み寄って自分がどんなに罪人であるかを教えてくださいました。それは大変苦しいことでありましたけれども、同時にそのこの世界の誰もどうすることもできない罪ということを御子イエス様だけが私の代わりに十字架にかかってあがなってくださることのできる方であり、そのイエス様は私たちのところに近づきたもう方であることを知り、感謝し喜びにあふれます。どうぞしよう、あなたがこの世のすべての人々の救いのためにイエス様を十字架にお送りになりましたように、この世のすべての人がこのイエス様の許しに出会うことができますようにお導きください。来週からはアドベントに入ります。どうぞ私たちも改めてこの恵みを新たにすることができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。